1年ぶりじゃ聞かないような気がするんですけれども、 F スタに戻ってまいりまして、 F スタで今収録を始めているところでございます。とはいえ私どもが知っている F スタとは全く違う様相でございまして、今どう考えてもこれ引っ越しの途中、いろんな荷物があるいは家具調度品の類が散乱しておりまして、その真ん中にとりあえず申し訳程度にテーブルを置いて、その上で今収録を行っているということでございまして、まあ本当にあの引っ越しの途中ということです。まあ多分来週の収録ではある程度形が出来上がってくるかなというふうに見ておりますけれども、まあ今回はこの、まあラジオですからね、わかんないと思いますけれどもね。でもあの音の具合がやっぱり微妙に違う、まあ耳のいい人はわかると思うんですけども、やっぱり音の響きだとかが違っているなというのを今私ヘッドホンで自分の音聞きながら、あ違うなと思って喋っておりますけども、まあともかくお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこかり、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津有楽園、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪、元 F スタジオから、オンデマンド放送で今日はお送りしていくということになります。まだこの、まあ今とりあえず F スタと言ってますけども、すでにこれは F スタではなくて、新しい名前がつく、なのでゆえに旧 F スタということになりますけれども、まあどんな風になるのか、どうぞ皆さんお楽しみにしていただきたいと思います。というわけで QIC お送りしてまいりましょう。お相手は私榎木田信也門と、ちょっと待ってね、なんかマイクの順番が違ってるんだよね。はい、どうぞ。
いろいろありまして怒りました。前島です。
そして
はい、ケルトミエと、
そして IBB 九州は
平上優子です。
はい、お願いします。
お願いします。
今日はね、なんか前島君のこう自己っぷりがこうなかなかね、
まずね、第一に忘れ物しましてね、はい、でその忘れたものがっていうのはね、岡野呂さんかんと思って、
はい、
こう帰りしなね、あ佐川行ったんですよ、
はい、
ね、泉大津の、
はい、
でないと、巾着忘れたと、
あ
の銀行関係のやつが入れてるね、
ええ、
下ろされへんと、ガソリンランプ点滅前と、
ええ、
引き返し妻はね、F に向かってもガソリン切れどうしようもならないと、
うん、
っていうので取りに帰ったんですけど、取りに帰って行ったんですけど、
うん、
またねその時帰宅ラッシュでいろいろ混んでおりまして、イライライライラしながらね、しておりまして、でなんだかんだでこの時間になっちゃいましたね。
はい、まあ、そういう言い訳をね、聞きながらお送りしていきたいと思いますけども ね、全体の進行が全て、はい、1時間半、押しておりまして、
本当に申し訳ないです。
ミッドナイト前島は本当にミッドナイトになりそうですけども、しかも、今日はなかなかでかいニュースが飛び込んでまいりましたんで、それで急遽生配信にキスイッチということでバタバタです。
これはこの番号では言うんですか、そのでかいことは。
もうだってこれはあとこっちがあの後になるから、
はあ、ええ、まあ自分が見た感じですよ、
ええ、
なんか矢畑さんが、
ええ、
あの方に、
ええ、
あの方っていうのはあの方ですけど、
ゼロ石明子さんね、
ええ、にあの喧嘩を打ったみたいな言ってますけど、ええ、いや普通に正論言っただけじゃないのっていう話、
いやいや、あの普通のね、あの政党とか普通の組織であればなんじゃないんだけど、令和新選組という特殊な組織なので、もう噛みついた時点でもうアウトですよ、ね、
それはよくわかるんですけど、
だから
ただただあの
すぐにコメントがついてたじゃん、もうあの大石に立てつくようなやつはもうあの敵認定するっていうのが出てきて、もうすごいなと思いましたけど、まあまあその話はまた置いときましょう、
はい、
まずお便りいきます。こちらは宮崎県宮崎市48歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン、
ありがとうございます。
皆さんこんにちは、残暑お見舞い申し上げます。さて、8月11日と12日の両日、東京ビッグサイトにおいて夏のコミケコミックマーケット104、まあ略称 C104 というそうですけど、が開催されました。開催期間内には なんと延べ26万人が来場、大変なにぎわいとなりました。次回の C105 は12月29日から30日の両日、同じく東京ビッグサイトで開催予定です。 C105 のサークル出展申し込みは8月中旬までだそうで、もう終わりなんじゃないそろそろ、IBB も出展してみませんか、ところでどんな作品を出展しますって、別に出展すると決めてないですよね。勝手にあの作品のことまでこういうあの聞かれても困るんですけど、
広瀬角田会議を、
ああ、売れないでしょ、
分かります。例えばですけど、
でもさ、
コミケ行くじゃないですか、中核派の方がね、グッズ売ったりするらしいですよ。
まあ言ってもおかしくないじゃないですか。
バリバリ中核派って書いて。
私が今回これ、はい、実は注目してたんですよ。はい、熟女 AV 女優の、はい、井上彩子さんっていう人がいて、はい、で、その人は漫画がとても上手で、
は
い、で、40過ぎて AV にデビューしちゃいましたっていう、そういう、自分の体験談を、はい、その漫画にしたものを、もう、完売。あっという間に、はい、でネットでも買えますけどね、私実はそのファンなんですよ、なのでちょっと行きたかったですね、行けば本人がいてサインくれたらしいんで、ちょっと行きたかったんですけど、はい、でまあうちで出すとしたらどうしましょうかね、まあ前島君を主人公に据えた漫画とかを書いてですね、
それはでも、どうしたら高橋さんとかの方がバレるんじゃないですか。
いやいや、例えばマッチングアプリを試してみたっていう
黒歴史ですね。
その黒歴史を全て、はい、漫画で、でそれがそのまあある意味ノウハウ本になるわけですよね。
ですか、カップリングとペアーズと、ウィズと、
あ、そういうのがあるんですね。
はい、3つね、やってましたよね。
で、そこでのその、まあ、初デートと言いますか、顔合わせでどうなっていくのかっていうようなこととかもですね。
そんなんあるでしょ、言うまでもないでしょ、
いや、それはまあ、言うまでもなく分かってますけど、それは俺たちが知ってるだけで、読者の方々は知らないわけですから、それをこう、あえて、まあ、赤裸々にこれを描いていくとか、
おかしいですよね、
そういったものっていうのはいいかなというふうに思いますけどね。あるいは、まあ、なんか、それこそ、今旬な、もうめちゃくちゃ旬なネタで、大石明子 VS、八幡愛のその喧嘩の顛末を、これを
喧嘩も何も正論ですから。ま
あ、いやいや、で、中途で喧嘩になっちゃうわけですから、でこれをその、まあ、まあ、面白おかしく書くことも可能かなというふうに思いますね。
で、
ま
あ、ここでね、やっぱりね、山本太郎がどういうふうな、収め方をするかですよ。
俺はもうなんか出てこないような気が
します。そんな気します。
ひょっとしたら今いないんじゃない、夏休みでどっか行って波にでも乗ってんじゃねえの、日焼けしてまたなんか
ポンタになってる、
ポンタになる可能性、
自分ね、その件に関してね、まあ普段ね、仕事してるのか分かんないですけど、してると思うんですけど、してるんやったらね、むしろ普通に堂々と行けばいいと思うんですよ。
いや、まあまあ、
でもっと言ったら支持者の方にね、 あのこういう休みをね取らせてもらいましたって言ってね動画の1本でも上げればね、
ええ、
好感度上がると思うんですよ。わざわざなんか隠してごまかすようなことじゃないと思うんですけど、ね、
いやもう普段からもうコソコソしてるからそうなっちゃうだけですよ、
せっかくフォロー入れてんのにね、
フォロー入れる必要ない
んです、ね、せっかくフォロー入れてんのにこう全部こう事まくこうね片っ端からこう潰していくというね、
いやいやもう事実そういうことですからね。だからまあまあそういうようなものでも売れないでしょうね、
うん、だってね、
だからまあそもそも俺コミケって、
はい、
コミケコミックマーケット2とか、
はい、
3とかの時を行ったの、
は
あ、それで、コミケというのが東京でそこそこ盛り上がってるねって、はい、入場者数が100人とか200人とかいるねとかって言った時だよ、はい、その時によし真似しようっつって、で熊本でやったのよ、
はあ、
でだから熊本のコミケ第1号は俺なのね、
はあ、
で
手応えしておきましょう。
いやそうなの、これ高校2年生の時だもん。
あそうすか、
うん、でその時にあの熊本市民会館の小ホール現在の大会議室のやつを借りて、
はい、
そこでアニメの上映会とその同人誌即売会をやったんですよ。で
来たんすか、来
たんすか、記念写真もちゃんといまだに残ってるよ。で、あの時熊本にアニメサークルが、10個ぐらいあったのよその時、
はい、
その一応ほとんどが参加して、でその中に、藤本義孝君っつって後にアニメの監督になってウルトラマンキッズとか、うん、そういったのの、演出をやってる
ウルコロですか、
うん、の俺の、まあ、年は一緒だけど、はい、彼は熊本県立第二高校の美術科かなんかでやってると思うけど、うん、私に脅されて機動戦士ガンダム のベータのテープを全話俺に教室させられてしまったかわいそうな人ですけどね、
結構やったんですね、
まあまあだからそういうだから彼らが参加して、でそこで一番最初に上映したのは東映動画の普及の名作、なんだっけな、あの時はホルスじゃ2回目にやった時は太陽の王子ホルスの大冒険で、1回目の時はワンパク王子のオロチ退治だを上映したんですよ、うん、でそういう本当に真面目な、本当にまあ、朝の連続テレビ小説夏空のようなですね、うん、ことをやってたんですけどね、懐かしいですけど、まあスルーしていきましょう。続いては、
どうですか、
愛知県名古屋市59歳会社員ラジオネームケイタロウ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
リメイクネタが最近取り入れている気がしますので、燃料投下します。何度もリメイクされている作品といえば黒澤明監督作品用心棒あるいは七人の侍があります。まあそうですね、うん、用心棒はマカロニウエスタンの名作荒野の用心棒あるいはウォルターヒル監督作品、ブルースウィリス主演のラストマンスタンディングなどが有名です。で、まあ、七人の侍は荒野の七人ですよね、で、あとハリウッド系では地球最後の男が知られています。1964年版、1971年版、そして2007年に、アイアムレジェンドのタイトルでリメイクされています。知ってますか、地球最後の男。
知らないです。
これね、地球上であるウイルスがこうバーッと広がるわけですよ。で、それによってほとんどの人類が、まあ、市民が死ぬんですけど、一部生き残った人たちがいて、でこの人たちは特殊な体質に変化してしまっていて、太陽光線を浴びると苦しんで死んでしまうんですよ、
うん、
なので夜しか行動できなくなっていて、で本当白人も黄色人種も黒人もみんなもう白い肌になってしまうんですよ、
うん、
メラニン色素がないみたいな感じになって、で一人だけなんじゃない男がいるわけですよ。これはそのワクチンかなんかにこう触れていた人で、うん、特殊なその、まあ、いわゆる抗体を持っていて、
うん、
でその人が、まあ、なぜかその、まあ、新人類と言っていいと思うけど太陽光線が嫌いな人たちと喧嘩してるわけですよ、うん、で、昼間はその地球最後の男が自由に車を乗り回して、で人がいなくなったゴーストタウンで勝手に映画館で映画見たり、スーパーから缶詰を持ってきてそれをこう開けて食ったりしてるわけですよ、うん、 で夜になると自分の部屋に屋敷にこもって、でそこはあの発電機がこう回るようになってて、で家の周りをめちゃくちゃ明るくしてるわけですよ。そのまあ、あの明るいのが嫌いな人たちが近づけないようにしてるわけですね。でそれでも近づいてくるとどうするかというと、ドカンドカンぶっ放すんですよ。それで皆殺しにしていくというですね、次から次へと人殺しをしていくという、そういうあの痛快な映画なんですけど、であのこの特に1971年版はチャールトン・ヘストン主演で、地球最後の男オメガマンというタイトルになってまして、まあ、チャールトン・ヘストンですから、何せ全米ライフル協会の会長をやってた人ですからね、殺しまくりますね、もうすごい映画ですけど、アイアムレジェンドは、まあ、あのもうちょっとこうあのなんかあの柔らかい話になってましたけども、さて例えば用心棒をリメイクするとしたら榎田監督いかが料理しますかって、なんかこんなばっかりだな今日ね、用心棒リメイク、そうですね、宿場にですね2つの、政党がありましたね。
またやる、またやる、
違うよ、あのいや片っぽが維新っていう、維新組っていうのと、でこちらにあの、新選組っていうのがいて、新選組と維新組がいるわけですよ。そこにこうあの前島っていうスローリンがズンタンズンタンズンタンタンっていって、こうあの佐藤勝の音楽でそれでこう現れるわけですよ。でそれであのメシアがあって、メシアとか棺桶屋があるんですよ。でまた不吉なやつが来やがったとかつって言われるんだけど、それでまあ両方にの用心棒をやりながら、最終的には両方を潰すっていう、そういうそうやって旅立っていくっていう痛快なドラマが作れますね、これならいけますね。でも維新と令和両方潰してしまうというもう夢の夢のマッチメイク、用心棒いかがでしょうか。これ私作りますね、すごいニッチな映画としていけるんじゃないでしょうか。
ご勝手に、
もうあの
どっちも左翼ですからね。
今の作品、キラウエイコさんいかがですか。維新も令和も両方前島用心棒が潰してしまうという痛快な作品、まあ令和の用心棒っていうやつはどうでしょうか。
令和だけでいいんじゃないですか。
あら、なんですか、維新は潰さなくていい。
別にだって直接害を受けたわけじゃない。
あ、熊本はそうですよね。
熊本はね、まあ、大阪は そこそこ直撃弾食らってますからね。
直撃弾食らってますけど、自分の選挙に関しては、どうせだったらまだ愛を与えてくれた。
愛を与えてくれた。じゃあ少しは手心を加えてもいいという。
そうですね。岸田やってることは許せないですけど、許せないというかね、おると思いますよ、多分、中にはね、IR 反対の維新の議員もおると思いますよ、けど多分この集団のこのね、同調圧力で、こう賛成に回さざるを得ないという議員がおそらく何人かおるはずやと思いますよ。はい、っていうのも踏まえて、ちょっとね、同情はするかなと思いますね。はい、
まあ、あとは、まあ、とりあえず、その、あれですね、宿場町の、その、まあ、メシアが出てくるわけですよね、その、まあ、そのメシアのシーンは中尾にしときましょうかね。だから、ビルの2階と、そのすぐ近くで、隣のビルってどうですかね。隣のビルで、
どっかで、どっかで、
だからそこと、でも、無党派の乱を潰されたら困るんですよね。だからちょっと、筋書きが変わってしまうかなっていう気がするんですけど、まあ、でもさっきの、維新と令和を両方とも潰してしまう作品ということで、作るのが一番、面白いんじゃないかなというような気がしておりますけどね。まあ、あとは何ですかね、だからこれ対立するものが2つないとダメなんですよ、で対立してるのをうまい具合におちょくりながら両方潰してしまうっていう、そういう作品ですから、そこの面白さですよね、でまあそのいざとなったらめちゃくちゃ強いっていう、そういう設定ですよね。でだからまあこの用心棒というのが、まあ ある意味その三船敏郎さんにとってはもうものすごい当たり役になったわけで、でその後もほぼほぼ用心棒と同じ設定に近いもので作品があるわけですよ。まあ有名なところで言うと、座頭市対用心棒っていうのがありまして、もう夢の大作っていうのがあるんですけど、それとかあとまあそうですよね、あれはなんだ、アメリカフランス日本だっていうのは合作、レッドサンっていう映画がありまして、これ私好きなんですよね。もうカス映画ですけどね、チャールズ・ブロンソンとアラン・ドロンと三船敏郎の共演なんですよ、だからその日仏米のスターが共演するんですけど、まあ幕末ですよ設定は。その頃のアメリカが舞台になってまして、で日本からやってきた幕府の施設があって、アメリカ大統領に日本のその、刀を献上するわけですよね、その刀をね、なんとねドロンが奪っていくわけですよ、でそれをその追いかける三船で、途中そのドロンの手下をやっていたブロンソンが、今度は三船の手下になっちゃうわけですよね。でそして、まあ、実実の戦いが繰り広げられて、最終的にもう落ちたって言ったって大丈夫だと思いますけど、ドロンと三船が死ぬんですよ。で最後はブロンソンが、その日本刀をゲットして、でそして幕府の使節団がやってくる、その記者が迫ってくる、そこにもうその日本刀をぶら下げて去っていくっていう、ぶら下げてっていうか、その届けて去っていくっていう、まあ映画なんですよね。それに出てくる、まあ、だいぶ違うけどな、その用心棒とはね。あとまあ用心棒の後にその、まあ、椿三十郎っていうのがありますけど、まあともかく、見たことがない方にはぜひご覧いただきたい作品ですね。木田裕子さんは7人の侍は詳しいようですけど。
ああ、そうですね、見たことはありますから、
ね、はい、どんな映画でしたっけ。
村を守る映画
まあ一言で言えばそういうことですけどね、村を守る映画ですね、はい、それだったら用心棒は宿場を守る映画なんですけどね。
あ、そうなんですか、簡単に言えば、
そういうことになりますけどね。まあということでございまして、今日は大変に遅い時間に収録を行っております。言ってみればこうブルペンでですね、投球練習を行ってですね、そろそろピッチャーマウンドに上がる頃だと言われて、こう体を作っていた状態で、いや待て1時間半待てと言われて、収録がこうずれて、今その調子をいかにこう維持するかということで、今本当に苦心しながら球を投げている榎田慎也門を皆さんぜひ応援していただきたい、
本当に頑張っていただきたいですね、
本当にね、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後はまだお便りを続けていくんですね、そういうことですね、では一旦 CM です。
免許取るなら楽しくなくちゃね。
そんなあなたにおすすめなのが FMC 自動車教習所。
なんといってもね、
FMC 自動車教習所は教習員全員現役バリバリの女子大生。キャ
ー、教習所の中での密着プレーは続々来ちゃうわよ。
延長指名も OK よ。
予約はお早めに。
素敵なおじさま向けに再教習もお待ちしています。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン、宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスター社長、そして常連客の八山光一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
おかげさまで連日行列ができるほどでした。嬉しい日にあげております。
いやー、ナンバーワンのスター社ちゃん、 なかなか品性の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのも頷けますが、どうなんですか？
いえ、それほどでも。でも下の動きはうまいってよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、多方物の浦山さんですか？
もうやめすぎになってしまいました。お金がいくらあっても足らないっ
す。いや、羨ましいな、羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なおスターシャちゃんの他にもトメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のキチキチギャルが揃っています。さあご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。